お金と人の内緒話。
こんにちは、和製サロンの鳥居博文です。
ひらめきメモの生田です。
この番組は日常的に生まれる問いやひらめきをネットで発信していたら、それが仕事になった僕らが、これからのお金と人を考えるをテーマに、リスナーの皆さんと一緒に考えを深めていく番組です。はい、始まりました。お金と人の内緒話第72回目最終回となります。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ついにやってきました、最終回。
最終回ですか、いやでも前回ね、その終わり方みたいな話にくしくもなり、なんか誇らしいです、ちょっと、こう一つの番組をこう作り上げた感が今ふつふつと湧いてきてますね。最終回よかった、前回そういう話したから、なんかついね、なんか悲しい哀愁漂う感じになるのかなって思ったんですけど、最終回ってかっこいいなっていう気がしてるんですよ。
確かに、
ね、いやこれがやっぱお金と人の内緒話だなって、いきなりなんかいきなりクロージングトークっぽいけど、感じしません？あの結構アドリブだったじゃないですか、もうずっと、この場で、なんとなくテーマは決めてるけど、その場でどういう終わり方、どういうオチがつくか分かんないでずっと喋るっていうのをこれまでずっとやってきて、でまさかまさか最後最終回直前に終わり方の話になるとは思ってもなかったですから、こういう風なことが起きるっていうのがね、僕これすごい楽しく続けさせてもらいましたよ、本当に、
なんか本当に最初に掲げた問いと全然違うところに着地するんだけどでもなんかそれが次につながるというか、あ、そういうこと考えたかったんだ自分って思わせてくれる何かありますよね。
そうなんですよね、やっぱね、その話し終わった後も、あ、そっか、こういう風なこと考えてたんだ自分は、みたいなのを持ち帰れるっていう楽しさがありましたね。
はい、なので今回最終回は、お金と人の内緒話を振り返るということで、これまでやってきて自分たちがどんなことを考えたりとか、そこから学びを得たのかみたいな話をしていきたいなとは思ってるんですけど、なんかエフタさんの中でこうすごく印象に残ってるというか、そういうテーマに置いた時に感じることって何かありますか？
いやこれがね、やっぱこの番組の特徴でもあるんですけど、どんな話したかをね思い出しづらいんですよ本当に。
はい、
聞いてくださってる方も思うと思うんですよ、あの思い出深い回って何ですかって聞かれても多分パッて出てこなくて、なんかこういうこと言ってたなぐらいの感想しか残んないみたいな、でやっぱねプロセスなんだなっていう、思考のプロセスを一緒に楽しむ番組だったかなっていう感じがしますね。だからね、この回がっていう感じではないんですよね。なんか歴史みたいなのはでも確かにあって、最初はやっぱり僕ら2人じゃなくて3人で始めた番組だったじゃないですか、ね、松本さん、お金のプロフェッショナルということで、ノマド的節約術の松本さんと一緒に3人で始めたっていうのがスタートだったんですよね。
でなんかやっぱりそのタイミングって結構こうお金系の本とかもいっぱい出てきてて、投資信託とか分かりやすいですけど、そういうのが並び始めて、でもなんかお金の話でそれだけじゃないよねっていうところがあって、なんかこの3人で話したら違う切り口のなんかお金との向き合い方みたいな話が出てくるかなって僕が勝手に思って、でなんかお二人にお声掛けさせてもらったっていうのがあったんですけど、だからなんかお金だけじゃなくてお金と人の内緒話っていう、ちょっと人間関係とかも絡めようかなみたいなイメージがあって、でもそのおかげで結構深い話までいってるなと思っていて、それが僕は良かったなと思ってますけどね。
そうですね、結構最初は具体的にね、投資信託、若い頃に始めた方がいいのみたいな話から始まったんですけどね、だんだん、最初ねお金人みたいな感じで順繰りにやってたんだけど、だんだんね話す内容が抽象的になっていくんですよね、後半から。でも一家お金と人っていうテーマ、自動的になるっしょみたいな感じで、はい、途中から思い思いのね、その時お互いが興味のあるテーマを話すっていう感じになってきましたけど、
で半年ぐらい前から1ヶ月の投資テーマに変わったんですよね。
そうなんですよ、やっぱりなんかそのずっと同じテーマで喋ってるとどんどん深まっていくねっていうことが分かってきて、ちょっとその辺をこう押し出す番組にしていこうかみたいなね、感じで、3回だから1時間半ぐらい同じテーマについて語るっていうね、感じになりましたけど、 やっぱりね、そのどっかで喋ったけど、こう毎回毎回、あ、鳥さん久しぶりですみたいな感じで、
うん、
始まるから、
はい、
最初ちょっとあっためみたいなところから始まって、うん、いよいよ番組が終わるぐらいの時に面白そうなトピックにたどり着くっていうのをね、うん、何回か経験して、いやこれ連続ものがいいなっていうことになったんですよ、
うん、
こう日常会話でもあると思うんだよな。うん、なんかその久しぶりに会って、はい、いや本当はいろいろ聞きたいことあるんだけど、
はい、
なかなか聞きづらいから、ちょっと触りの話とかして、
うん、
ちょっと懐かしい話とかして、
うん、
で最近どうなのみたいな話を、うん、ようやく2時間ぐらい経ってからするみたいな、
うん、
そういうのってあるじゃないですか。
あります。
そんな番組、
うん、
感じがします、
うん、でもなんかわざわざテーマを設けて90分も人と話すなんてことを本当にしてこなかったから、
はい、いや本当ですね。
なんかそれは貴重な経験でしたよね。
あー確かにそんなことしないか、
うん、
確かにな。雑談でも、
うん、
割とくだらない話になっちゃいますもんね、
うん、
うん、一つテーマ決めて、まあ、そっから一応こう無意識的にそこからブレすぎないようにみたいなことをお互いに意識しながら喋るっていうことをあんましないですよね、
うん、
確かに。いやでもこれ面白いからやってみてほしいんですよね。
いや本当におすすめしたいですよね、うん、
はい。
なんか適当な相手を決めてっていうとあれですけどこう今話してみたいなって、この人と対話してみたいなって思う人をちゃんと決めて、
うん、
でなんか一個のテーマを設けて、うんうん、しかもこれ収録の間に1週間とか2週間とか空くじゃないですか、
うん、
同じテーマを話してる時
も。確かに。
で前回の続きからって入る時もあるので、
うん、
僕あの間も結構好きで。
なるほど。
なんかずっと考えちゃうんですよね、そのテーマについて。1週間2週間ぐらい寝かせるというか、うんうん、そうすると自分の中でまたなんか熟成されるものがあって。
なるほどね。
それを次の回にこう振るのが結構好きだったりもしたなと思っていて、うん、
そっか。なんか読書会とかすごくいいと思います。
うん、
うん、なんか読書会とか面白いよっていうのって2年ぐらい前はちょっと言いづらかったんですよ。なんか、うん、真面目って感じがしちゃうかなと思って。
はい。
でもやっぱなんかコロナ禍を経てオンラインで話をするっていうことのハードルめちゃくちゃ下がったじゃないですか。
下がりました。
で結構やっぱみんな雑談に飢えてると思うんですよ、
うん、
そうなった時になんか一つ課題図書決めて、
うん、
その本について喋るっていう回はね、これめちゃくちゃ楽しいんですよね、
うん、
やってみて気づきました。めちゃくちゃ楽しいから、
うん、いや不思議ですよね、うん、あの楽しさは本当に。
そうなんですよ、うん、やっぱ本って基本的に一人でやる世界じゃないですか、
うん、
一人でやる営みなんだけど、それを他の人とシェアすることによって、
うん、
あそういう読み方あるという発見とかね、
うん、
なんかそう、こう一人でやっていたものを共有する楽しさってあるなっていうのをね、
うん、
結構感じたというか、
うん
うん、なんかゲーム実況とかも結構最初そういう面白さがあったと思うんですよ。
うんうんうん、
ゲームって基本一人でやるものだったじゃないですか、
はい、
でもそれをなんか人がやってるのを見ても楽しいんだっていう発見がね、
うん、
もうゲーム実況っていう文化作ったと思うんですけど、
うん、
結構読書っていうものも新しい世界が待ってる気がするんですよね、
うん
うん、実はみんなとシェアするとめちゃくちゃ楽しいのが、
うん、
こう読書という営みであるっていうね、
うん
うん、そこは推していきたい。
しかもなんかこうオンラインとの相性めちゃくちゃ良くないですか。
じゃあいい。そうっすね。そう、すぐ集まれるしね、
うん
うん、
あとなんかこうそれぞれがちゃんとバトンを持って話していくとすごく成り立ちやすいものが読書会だなと思っていて、
うん、なるほど、
うん、
そうオンラインの作法でもありますもんね、
うん、
やっぱオンラインだとみんなで同時に喋ると、
うん、
なんて言うんだろう、成り立たなくなっちゃうから、
うんうん、
結構自然とルール決まるじゃないですか、
うん、
順番に喋っていくみたいな空気って、
うん、
どうしても集まっちゃうと同じ人が喋っちゃうんだけど、
うん、
そういうのがなんかオンラインだと気使うじゃないですか周りに、
うん、
結構だからまんべんなく喋れるようになるというか、
うん、
あ、それと読書会ってすごく合ってますね、
うん、
あー、なるほどな。おもろい。それは
だからなんかズーム飲み会とかは相性最悪だったと思うんですよ
みんなやったことある人はね、うなずいてくれると思う。あれはちょっとやっぱ違うね、
うん、なんか違うってなるじゃないですかこれじゃない飲み会に求めてることって。
そうなんですよ。
だけどズームと読書会の相性はめちゃくちゃいいと思っていて。
そうっすね、
うん、
確かに。
あれは不思議ですよね。
あー、そうだわ。そっか。あー、それ新しいな。やっぱその最初のうちってオンラインに対して、
うん、
こうオフラインの延長線上のものを求めてたと思うんですよ、
はい、
みんな、うん、だから飲み会できなくなったから、
うん、
オンラインで飲み会しようみたいな、
うん、
でも当然うまくいかないわけですよ、
うん、
で気づくんだけど、オンラインならではのコミュニケーションの仕方っていうものを、
はい、
あの軸土台にした方が絶対いいんだ、
うん、
だから読書会とかもともとあったんですよ、文化としてね、
うんうん、
我々あのオンラインコミュニティやってるじゃないですか、
うん、
オンラインコミュニティやってると自然とこう読書会やろうとか、
うん、
なんかそのオンラインならではの盛り上がるイベントの作り方ってなんとなく分かってるじゃないですか、
うん、
結構だからなんだろうな、オフラインの延長線上じゃやっぱないんだなっていう、
うん
うん、だからこう新たなこう雑談とか集まる親交を深める場として、
うん、
読書会っていうものを普通にこう飲み会と同じような文化として取り入れていくっていうのはありですよね、
うん、
まあそっちだわ。
だからなんかこう僕らはこう誰かとコミュニケーションしてるときに、そのコミュニケーションしたい欲求が優先して、それが、うん、あの何か空間とかを作ってると思うけど、
うん、
でも実は逆で空間に規定されてるコミュニケーションが発生してるんだと思うんですよね。
あ、
だからなんか分かりやすいのは日本家屋と西洋家屋みたいな話で、うん、なんか日本家屋に住んでたらやるようなことと、ああいう椅子とか机の文化でやることって全然違うじゃないですか。
なるほど。
だからなんかそこから置き換えていくっていうか、その枠とか構造から変わるともうコミュニケーション自体も変わっていくんだなって思うんで、
うん、
なんかそのズームになっちゃったって感じだとは思うんですけど、
うん、
なっちゃったがゆえにやりやすいことも間違いなくあるよなっていうのも思うんですよね、
うん、いやそうですね、面白いな。もちろんそこから派生してね、こうメタバースみたいなバーチャル空間っていうものがこれからどんどん発達していって、
うん、
また新しいコミュニケーションの形が生まれてくるんでしょうけどね、
うん、
うん、いやそう考えてくると本当そうですね、日本家屋と西洋のその建物ぐらいの違いが今あるってことなんですね。
そうですよね、本当はそれぐらいあるんだけど、まあなんかこの建物でやったことこっちでもできるっしょみたいなところからやってみるとめっちゃ相性悪いみたいな、
そうね、
ことが結構あったなっていうのは思いますよね。
うん、いやそっか、そういう風な世の中の変化の中で、
うん、
こういうラジオやってきたんだね我々は。
そうですね、
うん、すごいことですね。
うん、
どうですかこの激動、ある意味激動のね、
うん、
だからコロナ、前回も言いましたけどコロナと始まり、
うん、
コロナと終わる番組になったわけですけども、
うん、
これはもうちょっと願いも込めて言ってますよ、
うん、
コロナも一緒に終わってくれと、
うん、
いう思いも願いも込めて言ってますけど、
うん、
この2年間どう過ごしてきたのかということと、
うん、
やっぱこの番組を通して、
うん、
こうこの番組やってたからかなこういう考え方になったのはみたいなの、
うん、
なんかあったりしますか。
いやすごく大きいですね。特にだってやっぱお金の使い方、稼ぎ方とか、
うん、
なんかそういうお金にまつわる話も人間関係にまつわる話も、うん、ガラッと一変したじゃないですか。
そうですよね、
うん、なんかそれまでの価値観っていうよりかはまあ、強いられるようにではありますけれども、そうじゃないものを求められるようになったっていうところは、
うん、
まあ、皆さん絶対あったと思っていて、うん、その時になんか自分の中で変わってるって分かるけど何が違うのか分かんないって時に、この番組で話してきた内容っていうか、こう一緒にエフタさんとじゃあちょっとこれについてゆっくり考えてみようかっていう時間を取れたのは、僕はすごいかけがえのないものだったなっていうのを感じますけどね。
確かに、
うん、
そっか。でもそう考えるとこのいろんなものが変わりつつある、なんだろうな、変わり目に見えないんですよね、
うん、
少しずつ時代の空気感とかコミュニケーションの形が変わっていってるという空気感だけ感じるんだけど、
うん、
具体的に言語化しづらい世界観の中だったと思うんですけど、
うん、
でもこう番組をやる中で鳥居さんと、ね、話すことによってそれをこう丁寧に丁寧に落とし込みながら、
うん、
この2年間遅れたなっていう気はしますね。確かに、うん、これは確か良かったな。確かもしかしたらこれをやってないと不安だったかもな、もう少し、
うん、すっごい分かりますその不安だったっていう感じは、
う
ん、
なんか言語化できる安心感と、あ、
うん、
これに納得してくれる人が少なくとも1名いるという、
うん、
こう共感してうんうんってうなずいてもらえるというかね、
うん、
なんかそういうのってやっぱ大事ですよね、
うん、
お金と人の内緒話。
共感してうんうんってうなずいてもらえるというかね、
うん、
なんかそういうのってやっぱ大事ですよね、
うん、だから逆に2019年前の2年間でこれってできたのかなって思うと、なんか意外とできなかったんじゃないかなともちょっと思っちゃうぐらいで。
なるほど、
うん、なんか落ち ついて腰を据えて話そうっていう気分でもなかったような気はするんですよ。
そっか、確かにね、いろんなことをこう、ね、どんどんどん今までと同じ調子で新しいことを始めたりとかしてたら、まあ、結構忙しくてちょっとじゃ あの回数減らしますかみたいな話になったかもしれないし、あのそんなに考えを深めずに1週間過ごしちゃったりとかね、なんかあったかもしれないですね、確か時代の空気感と向き合えたっていうのはありますね、この番組のおかげで、はい、
だからなんかもっと企画ベースの話とかをしちゃったような気がするんですよね。企画ベースというか、こんなことできそうですよね、あんなことできそうですよねみたいな、どっちかというとこう前のめりというか、こうちょっとそういったものをお互いに出し合って何だったら企画に落とし込んでやってたみたいなことが起こってたような気がしていて、なんかこういうふうにこう、はいはい、一つのテーマ掘り下げようぜっていう方向には向かってなかったんじゃないかなっていうのが感じちゃいますね、
はいはい、
まあやってないから分かんないですけど実際のところは、
うん、そっか、前回も話したけど、前回の回でも話しましたけど、こうなんだろう、もしコロナがなかったらっていう考えが自然に出るじゃないですか、話題でも、だから平行世界っていう発想が自然になってきたのかもしれないですね。
確かに、
もしコロナなかったら何してただろうって自然に考えちゃいますもんね、あとその自分発信で企画を企画通りにやっていくっていうよりは、なんかその場の流れとか、鳥居さんがじゃあ何考えてるかの方が気になるみたいな、結構ねその受け身というか、器というかね、なんかそういう感覚が磨かれた2年だったなっていう感じがしてますね、僕。なんだろう、本当に2019年までは間違いなく自分でものを考え、自分でものを考えてちょっと語弊あるかもしれないけど、自分から発信していかなきゃっていう思いすごく強かったんですよ、だから自分っていうものを磨いて、磨くために情報を収集するし、その上で自分で考えて自分の言葉で、発信していく、で自分がやりたいことをやる、自分のやりたいことを見つけようっていうことが結構大事だと思ってやってきたんですけど、なんかこの2年間鳥居さんと一緒に喋ってみて、そうじゃない世界線を俺は今生きてるなっていう感じがしてて、っていうかそうじゃない世界線を生きたいだなっていうのにちょっと気づいてきたというか、なんかね、自己発自分自分で自己発信していくのが、ちょっと飽きちゃってたんだなっていうことに気づいて、いやいいんですよ、それも楽しいの分かるんだけど、別にそうじゃ必ずしもそうである必要がないんだなっていうことをすごく感じたんですよね、番組をやっていて、
でもそれはすごく共感するところで、なんかこう、場に引き出される何かっていうか、その話をお互いに深めていくことによって自分から出てくるものを信頼できるようになったっていうか、なんかその感覚は僕の中にもすごくあって、
そうなんですよ、なんか引っ張り出されるというかね、
だから
引っ張り出されてるから、これって俺の考えたことなのかとか、なんかそういうことを考えるようになったんですよね、別になんか喋ってるけど自分の言葉のように喋ってるけど、でもこれ鳥居さんが紹介してた本をに書いてあったことだよなみたいな、じゃあ僕って何のためにいるんだろうみたいなことを考えた時に、なんかそのこう器としての自分みたいなね、ただただ観察している自分、という風な観念がね結構出てきて、やっぱりね最近すごくその鳥居さんが紹介してくれた本がきっかけなんですけど、なんかすごく贈与とか利他っていうキーワードに、がすごく僕の中で気になっていて、なんかそのあたりは結構やっぱりこの番組の影響でかいかなっていう気がしますね、
なんかあのあたりの話も結構複雑だから、結構通り過ぎやすい話でもあったりしますよね。
確かにな、
でもあれもこう一緒に考えていくと、なるほどそういう見方ができるのねっていう風になれるというか、あれも確かに場に引き出される話だなって僕は思ってるので、なんかそういったものが本当になんだろうな、大事なんだろうなって自分でも感じるようになったし、それをこう聞いても欲しいなっていう感覚もあったなと思っていて、
なるほど、
そういう風に形成されていく様子を
はい、
こう感じ取ってほしいなっていうところは。
いやそうなんですよね、うん、なんかそう形成されていくんですよね、
うん、
だからねそのすごくこう、巻き込まれるっていうのを意識 し、
はい、
し始めたというかね、
うん、よく上がりましたもんね巻き込まれる話は今回、うん、この番組内でも、
うん、そうですよね。なんかあんまりなんだろうな決してだ主体性をなくすとかそういう話じゃないんですよ、
うん、
もちろんその自分で考えるということがめちゃくちゃ大事なんですけど、
うん、
でもなんか一方で考えさせられている場合でもわけでもあるみたいなね、
うん
うん、なんかこの辺最近その国分光一郎さんって暇だ退屈の倫理学っていう本があるんですけど、はい、これもね鳥居さんに紹介してもらった本なんですよ鳥居さんベースで結構ね本を読んだな1年あ2年だったなって思いますね。それでこう中道体っていう話が出てくるんですけど、うん、これねすごく説明が難しいなって思ってたんですけど、すごくいい例えがあって、なんだろうな、こうこのボタンを押すって言った時に、
はい、
普通こう押すこのボタンを押すって言った時にこのボタンを押したのは自分じゃないですか、
はい、
だけど北海道の方言で、はい、おささるっていう言い方しません、
は
い、
します。
水曜どうでしょうでも学んだんですけど、
はい、
なんかおささるっていう方言が北海道にはあると、
はい、
おささるは自分が押したんだが、
はい、
いや確かに自分の意思で押したんだが、でも押ささせられたんだ、
はい、
自分の意思ではないところで押してしまったというニュアンスも含んでですよね、うん、
はい、
これが中道体ってことらしいんですよ、
はい、
で北海道の方言って自然とそれを日常的な言葉の中に残してるっていうことが俺すごい面白いなと思ったんですけど、
うん、
そのおささつい押してしまった自分で押したんだけど自分の預かり知らぬ意思が働いているというこのニュアンス、
はい、
この感じを俺はこの2年でなんか感じ取ったなっていう、
うーん、いや嬉しいですね道民としては本当にその話あの押ささったっていうのは本当に北海道として素晴らしい方言だなって今になって僕も思うんですけどそれはもちろん自分の意思が介在してないっていうこともあるんですけど、
はい、
一方でその台湾の中にいる誰のせいでもないよって意味でもあるんですよ。だからあなたが押したんでしょみたいな意味でもないんです、
うん、
何かわからないけど本当に預かり知らぬところで押ささったっていうところがあって、うん、だからなんかそれって多分本当かどうかわかんないですけどきっとアイヌ文化とかの影響とかも強いんだろうなって僕は勝手に思っていて、だからなんかその自然の力によってなされたことっていうような、だ日本人のそのなるっていう感覚みたいな、うん、勝手になるっていうところのその感覚にちょっと近いんだろうなと思っていて、うん、あと似たような方言でおがるっていうのもあるんですよね、
うんうん、それはなんか宮城県でも聞いたことあるぞ。
あ本当ですか。
なんか成長するみたいな意味
で、そうです、そうです、
うん、
あの木があそこでおがってたみたいな、
うん、
それって誰のせいでもないっていうか、なんかなんて言うんですかね、その自然の力がそうさせたみたいな感覚っていうところ、うんうん、だからやっぱりその雪には絶対抗えないっていう感覚とか、山には絶対抗えないっていう感覚とかあるから、なんかその抗えないものがあるベースで会話をしていくと自然とおささったとかおがるとか、なんかそういった自然崇拝って言っちゃうとそうなんですけど、もうちょっと何かフラットに見てるというか、自分が環境とか自然の一部である感覚っていうことを感じさせる方言だなと僕は思っていて、だからそれが中道体の例であるっていうのもすごくなんか納得しますね、うん、
いやーなるほどな。そうなんですよね、こう抗えない流れの中にいる。あでもこれも結構多分コロナの影響も正直あんのかもしれないですね。もう抗えないじゃないですかこの流れ、
はい、
そう、その抗えなさの中でじゃあ自分の意思ってどこまでその自分のものって言えるんだろうって考えた時に、
うんうん、
そのやっぱりこういうふうなことに興味を持ってるのも興味を持たされた、考えられるわけじゃないですか、
うん、
鳥居さんに興味を持たさせられてこの本を読まさせられた、
うんうん、
というふうに考えることもできるけど、
うん、
でも僕の自分の意思でめちゃくちゃ面白いと思って読んでるから、
うん、
じゃあそういうことを考えたときにどっちでもいいなって思い始めたんですよ、
うん、
いや別に良くないかどっちでもっていう感じがしてきて、
うん、
その誰かによって 操作された、ある意味操作された価値観かもしれないし、
うん、
でも操作されたかもしれないけど自分の意思でもあるし、
うん、
どっちでもいいなっていう感覚が結構自分の中で芽生えてきたというか、
うん、
もちろん多分それはもう抗えないコロナという大きな流れに対する諦めみたいなものも入ってるのかもしれないですけど、
うん、
そういったものがね、こういろいろ溶け合って、
うん、
自分の中でこうその中道体とかリダとか、
うん、
自分を動かすものにちょっと身を委ねるという感覚の面白さにちょっと気づき始めたというかね、
うん、
そんな感じなんですよね。
だからそれまではその真逆だったっていうことでもありますもんね、うん、そのなんか支配できるとか管理できるとか統制できる、うん、コントロールできるみたいな、なんかそういったイメージのもと社会が構築されてってたじゃないですか、
うん、
何においてもエネルギーにおいても消費においても経済においてもみたいな、だけどなんかそうじゃないんだなっていうことは何か感じるようになっていて、だから それを管理とかするんじゃなくて、なんか共存していくとか共生していくとか、そういう感覚にすごいいろんな人が気持ち的に変わってったっていうところはすごいこの2年あったんだろうなって思いますよね。
なるほどなるほど、
うん、
お金に関する、
うん、
考え方ってどうですか。お金と人の内緒話なんで、
はい、
結構お金っていうものについてもいろいろ考えてきたと思うんですけど、
はい、
変わってきたものってあります？
何ですかね。でも本当人間関係と不可分なんだなっていうのはすごい感じますけどね。
なるほど、
はい、何かその人間関係を円滑にするものでもあるし、そのための手段というか、うん、分かりやすくその交換の手段みたいな話で、でもそれってもともとはそのコミュニケーションしたいがゆえのじゃないですか、
うん、
交換さえも。
確かに。
だからなんかお金だけにこうなんだろう執着してっていうか、
はい、
そこばっかり見ちゃうとどんどん人間関係おろそかになっちゃうけど、でもそっちが本末転倒だなっていうか、
そうですよね。
そんな感覚はすごく得たかもしれないですね。
うんうんうん、確かにお金に関する考え方もだいぶ変わった2年だったなっていう感じはしますね、
うん
うん、なんか仮想暗号通貨とかはもうちょっと前に流行って、
うん、
で多分ねこの2年間すごい印象的だったのが、めちゃくちゃお金配る人増えたんですよ、
はい、
ツイッター見てて本当思ったんですけど、
うん、
まあその前澤さんが多分最初の走りなんですけど、
うん、
お金を配るって、
うん、
っていう、まあまあ多分よくよく見ると多分その自分たち自分のなんていうんだろうな、宣伝にはなってるんだと思うんですけど、
うん、
でもそのお金をただ配るっていうことによって、
うん、
お金の価値がだいぶ変わったなっていう感じがするんですよね、
うん、
いよいよ概念でしかないっていうことがなんかやっぱすごく印象的だったなって思って、
うん、
なんかそういうもののために頑張るってちょっとやっぱ違うというか、
うん、
感覚から離れちゃったんですよね。お金ってもっと切羽詰まったものだったんですけど、そうじゃなくなったなっていう感じがあって、
うん、
それすごい思ったのが、カイジを読み返した時なんですよ。カイジを読み返し、昔読んだ時は衝撃だったんですよ。なんかやっぱこうお金っていうものは、
うん、
命より大事なんだっていう名言がありますけど、利根川先生のね、
うんうん、
でもなんか空虚だなって思ったの、なんか読み返した時に、
うん、
なんかそのお金のためにこう、ね、こう細いビルのさ高いところからでその細い鉄柱を渡るシーンとかそわそわして見てたんですけど、
うん、
なんだろうこのなんかそのお金のためにこんなやらないよなっていう感じが、
うん
うん、なんかその見た時に思って、
うん、
なんかそのこうあ変わお金というものに関する感覚がだいぶ変わったなって思ったんですよね、その時、
うん、
なんかそれもやっぱ多分時代の影響なんだろうなっていう気がして、
そうですね、だからその怪獣を元にしたイカゲームがこんなに流行ってるんでしょうね。
なるほどね、
うん、やっぱあれを見て世界中の人が似たようなことを感じたわけじゃないですか、
うん、
なんでこの人たちはこのためにこんなに頑張ってるんだろうみたいな、
うん、
もしかしたらすごく共感もしてるのかもしれないし、あの主人公たちに、
はいはい、
でもやっぱりそれぐらい何かこうこれまでの信じてたお金のあり方と今の自分が感じるそのお金のあり方が全然変わってきちゃってるってことはあるんでしょうね。
そんな気はしますね、
うん、
うん、なんとなく、まあ、僕が最近見るデスゲームとかだと、
うん、
僕の印象ですけど、なんかそのお金のために殺し合うみたいな文脈ちょっと少なくなってきたかなって気はするんですよね、
うんうんうん、
なんかその閉じ込められてとか、
うん、
もっと切羽詰まった環境じゃないと、
うん、
こうその 命のやり取りみたいなのが成立しなくなってきてるかなみたいな。
確かに、なんか最近の描き方だと、その富裕層がお金を使ってその貧困層をなんていうんですかね、もてあそぶじゃないけどなんかそこに対する怒りは間違いなくどんどん増してきてますよね。
なるほど、
うん、
そうですね。いやなるほどな、そんなことを考えてきたんだな、
うん、全くまた答えが全然出ない話に向かっちゃってますけどでも実はもうお時間も迫ってきててですね、
はい、
最終回ももうここでラストです。
いやそうですか、
はい、
いや本当ね、こういう話をずっとしてきたなっていう感じですよね、
うん
うん、結論が出る時もあれば、うん、ふわっとしたまま終わったこともあったなっていうね、
うん、
はい、
はい、でもですね、実はこの番組、まあ、ここで終わりますけど、
はい、
まあ、来年以降2022年以降にちょっとした新番組が始まるそうです、はい、僕らもちゃんとよく分かってないです。
そうなんです、はい、実はまだ、企画が今、揉まれている最中ということでですね、うん、実は次がございます。
はい、
はい、
だから新たに生まれ変わって戻ってくるって言い方が正しいのか分かんないですけど、
一
回ここでちゃんと終わらせて、
はい、
でこっからまた新たなスタートが来年から始まっていくって感じですね。
そうなんですよ、また僕と鳥居さんでね、
はい、
何かこうお送りできるものがあるようですので、
うん、
はい、ちょっと僕らも結構すごい楽しみにしてるんですよね、
うん、
はい、ということでぜひそちらの方をですね、お付き合い、引き続きお付き合いいただけると嬉しいです。
はい、そのあたりの告知はまあ僕らのツイッターとか何かしらの方法で伝わるようにはしていきたいと思うので、はい、はい、ぜひ注目していていただけると嬉しいです。
はい、
では最後になりますが、
はい、
いいですか、言い残したことはないですか。
いや言い残したことしかないですからねまだまだ、
はい、
全ての回が全部まだ未完みたいなところありますけど、
はい、
でもやっぱこう終わらせるということの大事さっていう話をしたからね、
はい、
はい、もう本当にこうずっと聞き続けてくださった方本当にありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、もう聞いてくださる方がいるおかげでね、
うん、
こうやって話をしていろいろ深めてこれたっていうのがあるんでね、
うん、
はい、ぜひまた新しい場所でもですね、
はい、
一緒にこう盛り上げていっていただけると嬉しいかなと思っております。
はい、
はい、
それではまた、次回の新番組の方でお会いしましょう、
はい、
お相手は鳥居裕文と
ひらめきメモのエフタでした。
バイバイ、
はい、ではまたどこかで。